社会面、暮らし面、読者の声ほかです。はじめに第三社会面から。小樽市で昨年10月、小学3年の女児、当時9歳が40代の義母から暴行を受け死亡した事件で、札幌地検は5日、傷害致死の罪で義母を起訴しました。北海道警察は10月、傷害容疑で義母を逮捕した際、義母と娘がドメスティックバイオレンス、DV などの被害者で、所在を伏せる必要がある住民基本台帳の閲覧制限支援措置の対象だったとして、氏名などを公表していませんでした。地検は義母の家族ら被害関係者の保護のためとして、氏名と年齢、住所の詳細を明らかにしていません。関係者によりますと、死亡したのは中野沙織さん。起訴されたのは義母のサリ被告41歳。起訴状によりますと、サリ被告は昨年10月17日頃から18日までの間、小樽市内の当時の自宅で沙織さんの腹部を複数回蹴ったり、拳で殴ったりする暴行を加え、腸管損傷による腹膜炎で死亡させたとしています。事件は10月18日、サリ被告が自宅で倒れている沙織さんを見つけ、119番したことで発覚。沙織さんは自宅から意識不明の状態で病院に搬送され死亡しました。地検は今年1月末までおよそ3ヶ月間、サリ被告を鑑定留置し、精神状態などを調べていましたが、2月に処分保留で釈放、在宅で捜査を続けていました。沙織さんは当時、サリ被告、父、兄弟4人との7人暮らし、兄弟も閲覧制限措置の対象でしたが、事件後に転居しているということです。小樽市教育委員会によりますと、沙織さんは昨年5月下旬から75日間連続で学校を欠席、安否を直接確認できていなかったものの、学校は児童相談所などに連絡していませんでした。次は第四社会面から、朝の食卓と窓をお読みします。最初に朝の食卓。浦幌町立博物館学芸員の持田誠さん。タイトルは、博物館を議論したい。ずっと学校だと思っていたら塾だった。という例え話でよく説明するのだが、日本の博物館は、博物館と名乗っていれば博物館なわけではない。博物館法で、博物館は都道府県教育委員会の博物館登録原簿に登録された登録博物館と、これに準じる博物館に相当する施設、指定施設のみだ。それ以外は博物館っぽい何かであって、いくら博物館を名乗っても博物館類似施設に過ぎない。十勝館内浦幌町立博物館は2022年3月、登録博物館に30年ぶりに戻った。だが、2023年4月に改正博物館法が施行され、登録済み施設も新たに審査を受けなければならなくなった。経過措置は5年間だ。現在、登録博物館として維持するかどうか、町の人の声を聞いている。登録博物館には、事業内容や組織、専門職の配置など、一定の基準がある。町としてコストをかけてでも、博物館を抱える価値があるかどうか、現状を評価してもらい、判断を仰ぎたい。文化庁は、博物館の設置及び運営上の望ましい基準の改正案を示し、11月25日から来年1月4日まで、パブリックコメント、意見公募を実施している。博物館のあり方は市民全体で考えるべきものだ。東京都美術館などで学芸員を務めた佐々木秀彦さんが著書で提唱するように、 多様な意見による文化的コモンズの形成を目指したい。朝の食卓でした。続いて窓をお読みします。白身の不審者役。早く金を出せ。動くな。警察を呼ぶんじゃねえぞ。6月、白昼の留萌市内のコンビニエンスストア。黒ずくめの不審者役が模擬の刃物を手に叫び、緊張感が走った。声の主は、留萌署生活安全課の寺田圭介巡査24歳だ。予定調和の訓練では不十分。やるなら本気で望まないと、と筋書きのない数分の寸劇に力を尽くす。生活安全課配属を機に不審者役を本格的に始めた。それまで芝居経験は少なく、小学生時代の演劇の村人 B が最後の舞台だった。不審者役は若手警察官の登竜門だからと上司。戸惑いつつもテレビやインターネット上の動画を参考に発声と動作を独学で身につけ、今は年10回ほど演じる。石狩市出身、6歳より柔道に打ち込み、中学では全道準優勝の経験も持つ。この力を何かに活かせないかと、2020年4月に北海道警察入り、初任地となった留萌は母方の祖母の出身地であり、柔道の大会でも足を運んだことがあるゆかり深い町だ。人付き合いが濃密で豊かな館内。そのためか無施錠宅が目立つ。一方、訓練後に防犯対策を強化する施設も増えてきた。全力で演じる効果を肌で感じる。これからも町の安全安心を守りたい。留萌着任から間もなく5年。素顔は優しき好青年の寺田巡査の奮闘が続く。窓をお読みしました。次は暮らし面から。精神科医加山里香さんのふわっとライフ、その363。タイトル、ちょっと寄れる場所っていいな。今日はまっすぐ家に帰りたくないな。子供の頃そう思ったことがある人もいるのではないか。例えば、両親が喧嘩して口をきかない日が続いて、家の雰囲気が暗い。学校での悩み事があるけれど、家族には相談できない。そんな時には、親戚の家が近くにあればちょっと寄れるのになどと考える。私も昔そう思ったことがある。札幌で若者支援に取り組む友人たちが私のいる保別に立ち寄ってくれた。お互いの近況を話す中で、いとこんちというパンフレットを見せられ、これって親戚の家みたいなもの？と声を上げそうになった。いとこんちは、いとこの家という意味だ。繁華街に近いところにある一軒家を借りて居場所があればいいなと思っている子供や若者が気軽に立ち寄れるスペースにしているのだという。友人は、僕たちスタッフが夕ご飯を作って一緒に食べてお風呂に入ったり泊まったりもできるんですよ。結構たくさん来てくれてますと嬉しそうに話してくれた。子供だけではなく、一人で子育てをしている若い親も受け入れているのだそうだ。誰にも怒られない。話したいと思えば話を聞いてくれたり、ゲームで一緒に遊んだりしてくれる人がいる。勉強はしてもしなくてもよい。みんなで美味しい手作りの食事を食べられる。そんな場所があるのは、ちょっと家以外のところに寄りたい子供や、いつも一人で心細い若者にとってどんなに心強いことだろう。いとこんちのような場所がもっといろいろなところにできればいいな。そうしたら私も手伝いに行って、ついでに子供たちと一緒に遊んだり、テレビを見たりしてゆっくりしたい。そうだ、家にいる猫を連れて行ったら喜ばれるかも、などと夢が広がる。 もしかしたら、いとこんちを必要としているのは、子供たちではなくて私かもしれないな、などと思いながら、いとこんちでの再会を約束して友人たちを見送った。加山里香さんのふわっとライフでした。次は同じく暮らし面から泉をお読みします。札幌市東区中田のり子さん64歳無職の方です。タイトルは鴻舞の郵便屋さん。11月18日から3回にわたって連載された発信地域から門別北の黄金郷鴻舞夢の後を守れの記事を読んでふと今は亡き母から聞いた話を思い出した。私は父の仕事の関係で3歳から4歳の頃、門別市の鴻舞地区に住んでいた。ある日、家に郵便屋さんが来て、これ、お宅のお嬢さんでしょ？郵便ポストに入っていましたよ、と笑って母にキャラメルの箱を手渡した。裏に何やら文字を真似たようなものが書かれ、最後にたどたどしいひらがなで、つやのりこと書かれたものだった。多分手紙を真似たつもりで何か書いて、やっと覚えた自分の名前だけ最後に書いて、切手も貼らずにポストに投函したと思われる。しかし私がいつそんなことをしたのか、母は全く知らなくて驚いたそうだ。私も記憶にない。田舎だから届けてくれたんだね、と笑い話にしていたが、新聞を読んで、記事に出ていた当時の郵便局員、藤田忠さんが、住民全員の顔と名前を覚えていたと知り、届けてくださったのかもしれないと思い、胸が熱くなった。60年も前の話で、覚えていらっしゃらないでしょうが、ありがとうございました。両親とも亡くなり、この話をする相手もいないが、もしタイムマシンで当時の鴻舞に行けたら、ポストに投函する幼き日の自分を見てみたいと思った。泉でした。次はサタデー同心から、歌人の穂村博さんの迷子手帳をお読みします。妻がいない日々のご飯。先日、妻がスペイン旅行に行った。ロマネスク建築の教会を巡るツアーである。考えてみると、結婚して二十数年になるが、一週間以上離れているのは初めてだ。これまでは私の出張で二泊三日というのが最長だった。妻がいない間、どういう生活リズムで暮らすのか、自分でも予想できなかった。昔、君がいない夜のご飯という本を書いたことがあるけど、今度は不在の期間がもっと長い。私は何を食べるだろう。猫のご飯を忘れないでね、と言って妻は出かけていった。動物の本能で何かを感じるのか、猫も不安そうな顔をしている。ママがいない間、僕のお世話大丈夫か、とでも言いたいようだ。結果から報告すると、妻がいない間の晩ご飯は、編集者と打ち合わせをした日を除いて、すべて地元の違った店でスパゲティを食べた。ミートソース、ボロネーゼ、ボロネーゼ、ボロネーゼ、ミートソース、ボロネーゼ、ミートソース。と言っても、私にはミートソースとボロネーゼの区別がつかないので、町中のいろいろな店で同じスパゲティを食べ続けた気分である。特に好物というわけでもないのになぜそうなったのかわからない。ロマネスク建築の教会を巡るツアーに対してミートソースとボロネーゼを巡るツアーだろうか。その結果、町一番のスパゲティが私の中で決まった。飛行機が強風で欠航になったせいで、妻の帰国は予定よりも一日遅れた。最後の夜、私はちょっと迷って回転寿司を食べた。私のこと忘れてないかな、と心配していたけれど、妻が帰ってきた日、 猫の歓迎ぶりがすごかった。何食べてたの？と尋ねられたので、ミートソースとボロネーゼと答えた。一番美味しかった店を教えたら、そんなお店あったっけ？と首をかしげながら、今度行きたいと言った。いつもよりも多めにご飯をあげていた上に、歓迎ぶりに感激した妻がおやつを与えたせいで、猫は微妙に太ってしまった。穂村博史さんの迷子手帳でした。次は今日の話題です。帯広報道部長、堂本晴美さん。自動運転バス。十勝管内上士幌町でカラフルな柄の小型バスが走っている。町が定期運行する自動運転バスだ。現在の運行は乗車するオペレーターが状況に応じて手動運転に切り替えるレベル2。1路線平均約4キロの3路線を週3日、時速20キロ未満で無料運行している。実際に乗ってみると、発進、走行、停止はスムーズ。信号の手前や一時停止すべき場所ではきちんと止まる。街で時折見かける不注意な運転の車より安全運転だ。北海道の各地で自動運転の実証実験が進む中、上士幌町は先頭を走る。2017年に道内で初めて自動運転バスの公道での実験を行い、2022年に定期運行を開始。昨年は特定条件下で無人運転が可能なレベル4の実験。10月には自動運転タクシーの実験も始めた。人口約5000人の町が自動運転の導入を急ぐ背景には、地域の足を確保しなければ人口減少が加速するとの危機感がある。竹中貢議町長は、都市と地方の格差是正のために活かせるのが自動運転。様々な手段を組み合わせ、最善の解決策を取り入れたいと話す。車両も進化している。町は本年度自動で障害物を回避し、信号も認識して停止、発進する新型車両を導入。来年1月にも時速40キロで走らせ、タブレット端末で予約すれば、バスの経路上のお年寄り宅前で停止する試みも行う。課題もある。車両費は数千万円と高額。今は経路が限られることなどから、1日の平均利用は約10人にとどまる。本格的な実用化には、国の財政支援に加え、安全性や利便性の向上、トラブル発生時の対応の検討、採算性の問題の解決などが必要となる。国は2027年度までに、全国100カ所以上で、路線バスなどに自動運転を導入する目標を掲げる。自動運転は万能ではないが、運転手不足や過疎化に悩む地方の課題を解決する選択肢となり得る。安全性の向上を含めた技術革新と小さな町の挑戦に期待したい。今日の話題でした。次は読者の声を2つお読みします。最初は、札幌市手稲区、主婦石村陽子さん69歳、大分火災で感じた共助の心。大分市佐賀の関の大規模火災は、古い木造住宅の密集や強風などで延焼が拡大して、約180棟が焼損。豊後水道で取れる高級ブランド魚の関サバ、関アジで知られる漁業の町を一変させてしまいました。火災の規模に比べて人的被害が最小限に抑えられたのは声かけ避難のおかげだとのこと。火災の起きた一帯は65歳以上の高齢者が約6割を占めますが、日頃から地域でまとまり、助け合いの精神が根付いていたといいます。 そして迅速な避難ができたのは介護施設の尽力です。職員たちが介護用の車両で避難所まで何度も往復し、体の不自由な人々を安全なところに送り届けたそうです。この地域に根ざしているみんなで助け合いながら生活するという共助の心がけが災害の時に力を発揮したのです。徐々に薄れゆく地域コミュニティのつながりがいかに大切かと強く感じさせられました。被災された方々の一日も早い復興を願ってやみません。次は芦別市の坂本秀俊さん90歳、カラフト引き上げ、親切なのは、北海道に引き上げが決まりましたよ、おめでとう。町の係員がニコニコ顔で家に入ってきた。私たち一家は終戦後の約2年間、カラフトで過ごしていたのだ。明日が引き上げ日だという。さあ、大変だ。大忙しの中、見知らぬ中年の日本人女性がどこから聞いてきたのか、荷物を駅まで運んでやるという。せっかく手伝ってくれるというのだから、と父は羽毛布団を運んでもらうことにした。この布団は、長兄がでっち奉公をしていた店の主からいただいたもので、当時としては贅沢な品だった。ところが、駅に着いてみると、その女性の姿が見えない。父は真っ青になった。落ち込む私たちの心を慰めたのは、隣人のニコライさん一家が見送りに来てくれたことだった。奥さんのカーシャさんは、私の母が貸した着物を返しに来た。と、ルーブル紙幣と一緒に差し出した。母は着物もお金も受け取らなかった。ニコライさん一家は涙を流し、引き上げ列車にずっと手を振り続けてくれた。読者の声二つをお読みしました。次は高橋みっちょ川、同心川柳です。さなえ節、こぶしが効いて聞き招く。さなえ節、こぶしが効いて聞き招く。アビラ、アシカが恵み。大掃除、ドリンク飲んで取りかかる。大掃除、ドリンク飲んで取りかかる。千歳、あら、涼子。国会の狐と狸離れする。国会の狐と狸離れする。小樽、幸室氏。ゴミ出しも忍者のごとく熊を避け。ゴミ出しも忍者のごとく熊を避け。札幌大杉三つ子。小金持ちもっと増やすと詐欺に遭い。小金持ちもっと増やすと詐欺に遭い。江別佐々木健。暖房がついていないと凍えそう。暖房がついていないと凍えそう。江別藤田エイト。大浅泉小学校4年。早々と右のパンチを出しちまい。早々と右のパンチを出しちまい。札幌土屋正人。高橋みっちょ川、同心川柳でした。これで社会面、暮らし面、読者の声他を終わります。